じゃあそろそろパクリ裁判近づいてきてますけど。
ああ、また裁判始まるのね。
裁判ね、始まるんです。ちょっとお便りもあるんで、
はい、
うん、古戸テルマ君とかからも来てるんですよ。結構来てます。
何が？
古戸テルマ君からお便り。
あ、あの、階段送ってきてくれたの？
ああ、全然。あの、階段とかないんで、
うん、
近況報告しますって言って、で、普通に日常に起きた普通のことをお便りする。さすがにちょっとごめんね、あの、あんまり、読めないかな。
そうなんだ。
あの、たくさん来てるんだけど、まあ、ほら、中国に出張に行ったらしいんだけど、それでカメラを止めるなを見ようとしたら、ゾンビ映画だと思って、ゾンビが嫌いになって、見るのやめたなって。で、やめたんだけど、前の人がカメラを止めるな見てて、こんな面白い映画だったんだって後悔しましたって。
どういう風に見てたんですか？前の座席を間から見てたってこと？
うん。
そうか。変わったことするね。
まあ、前の列の斜め前の席。
あ、そういうことね。
ね。
普通に見ろよ。なんだって。
いや、目に入っちゃって、うん、で、ああ、こんな映画だったんだって、後悔しました。
そうですか。ありがとうね。
うん。
あれ？出張って言った今。
確か出張だったんです。中国への。
あれ
違う、いや、どうでもよくないですかそれ。
いや、まあいいや、はい、
え、なんで、何、
彼ってもう働いてるんだ。
もちろんもちろん。
え、今何歳になったの？
もう20代中盤ぐらいじゃないですか。
嘘でしょ。
だって高校生だった時は、このラジオの初期では、このラジオって10年近く続いてますからね、
は
あ、7、8年ぐらいだとしても、その時16、7だとして今24とかじゃないですか。
中国に出張するようになったの？
いや、やめません、もう。
分かった、ごめん、ごめん。じゃあ、読まなきゃ
いけない。佐古道夫の CM とかが入る時間帯のラジオじゃないんで。
分かった、じゃあ、続けて。
はい、いや、そういうのとかね、うん、でもやっぱり、まあ、でもこれ、言わないとさすがにさ、もう10個ぐらいメール溜まってるんで。
はい、そうだね。
うん、
分かった。
さすがに、まあ、
ちょっとねって。
ちょっと、はい。
はい、
あとでも、ちょっとピリッとする話では、古戸テルマ君の話で、
うん、
だこれ、あんまり。最近の事件で、11月に起きた事件に関する話で、うん、だからちょっとオブラートに包まないとダメだな。
殺人件？
いや、あのね、お父さんが死んじゃった家があって、それを息子が放置していたっていう死体をね。
そうですか。
うん、まあちょっと悲しい事件ですね、
うん、
あの、ただ古戸テルマ君の言い方をすると、現代社会では悲しきかな、ありふれた事件でございますって。しかし僕はその話を出張先で一緒にご飯を食べていた先輩社員から聞きました。これも中国の話ですかね。まあでも先輩社員から、その人は日本人か。そして先輩はこう続けました。これ奥さんの実家のすぐ裏だ。
いい。
しかも容疑者の男は先輩の奥さんの父親の同級生とのことです。
先輩の奥さんの父親の同級生、はいはい、
はい、容疑者の男ってこと、あ、じゃあ死亡した父親って相当老人ってことか。今のところ情報はそれだけなのですが、もう少し追ってみたいと思いますっていう、
うん、
かいつまんで話しました、
ね、はいはい、ありがとうございます、古戸テルマさん、
っていう、
はい、はい、
か大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。特にティラミンもつけなくていいよね。
いやいや、それはさすがにつけてあげましょうよ。
じゃあ
10個ぐらい溜まってるんですよ。
じゃあ
読まないですけど、
あの、じゃあ今がテラインポイント、そうですね、
はい、
じゃあ1。
かわいそう。10個ぐらい
上がった。じゃあ2。
あ、そうですか、
はい、
はい、キサンジさんからも来てますよ。
お、
うん、もうフルトテルマ君と同じぐらいのペースで送って、
すごい、
ね、いや、フルトテルマ以上ですね、
すごいね、
はい、吉田会長、今井様、菅様、こんにちは。妄想キャリブレーションが解散したそうですね。木山寺です。はい、ティライミが結構溜まっていると思い早速調べてみました。
ん
しかしながら、過去放送で自分のお便りを聞き直すのは本当につらかったです。あ、自分でもそうなんだ。毒蛇が自分の毒で死なないように、木山寺も大丈夫なのかと思ったけどね。
そうでもなかった、
ね、うんうん、まあいろいろ調べてみて、
うん、
現在まで14回読んでいただいており、合計26ティライミでした、
うん、
あと少しで30ティライミって感じなんですが、なぜか素直に喜べません。 それは菅津さんが優しいので甘い祭典のようだったし、今井さんはいつもお酒を召していて前頭葉の機能が停止しているからです。
俺のせいですね。
できれば私は吉田会長が祭典する真のティライミ、すなわち新ティライミが知りたいのです。
失礼じゃない、俺
シンゴジラみたいな、ね、カタカナで書いてありますね。それでは吉田会長、帰参時の新ティライミはダラララララララララララララカッコドラムロール一丁新ティライミですね、やっぱり。2018年、缶。
あ、じゃあ2018年二度と降ってこないってことですか
そういう願望です。今井さん、よかったよかった、
ね、そんなこと思ってないけどさ、
はい、これ何ティライミですか。
いや、もう俺からティライミ付き合ってほしくないみたいだし、なんか
ゼロですか。
いや、今の面白かったから。
面白かった
かっこドラムロールにちょっと吹いちゃった
まあこれは僕にドラムロールでダララララじゃ分かんない危険があるかなってことじゃないですか、うん、
1
まあ1でもありがたく思うよって話ですよね、
はい、あと3ポイントだね、
はい、じゃあ次のお便りね、うん、お名前木三治さん吉田会長、今井様、菅田様、いつも楽しい放送送ってきてんじゃねえ、はい、ねえよって言うんで言い過ぎだけどいや2018年カンって自分で言ってんだからねさっきのメールで、その数日後のメールですね。
おかしいでしょ。
いつも楽しい放送ありがとうございます。木三治です。今井さんの機嫌が悪かったら破棄してください。題名、これなんだからさ、2018年間で前回のメールで書いたことへの自己言及は一切ないですね。
ないね。
しれっと普通にいつも通り始まってますね。題名、前頭葉in今井さん、かっこ前頭葉in今井さん、これカタカナね。まあいつもこういう風に書いてる。なぜかカタカナで、僕が漢字読めないと思ってるんですかね。
なんなんでしょうね。
前頭葉とは知能、人格、理性を司る脳の一部である。その前頭葉と他の脳をつなぐ神経を切断するロボトミーという精神障害の治療法がある。ただし現在では精神医学において禁忌とされている。当時の患者はアルコール依存症が一番多く、解剖すると前頭葉が空洞化してスカスカになっていたらしい。それでは今井さん、お便りのティライミは、ぜ、ん、ぶ、じゅー。これね、ひらがなで、ぜ、中黒、ん、中黒、ぶ、中黒、じゅー。かっこ、全部、じゅーって漢字と数字で書いてありますね。なんでかは僕もわかりません。ぜ、ん、ぶ、じゅー。知能、人格、理性がない。酒の飲みすぎで、前頭葉の機能が停止している。ロボトミーしてないよ。騙したな。終わり。
怖い。
前頭葉は壊れているのは一体誰なんでしょうね。PS、ワンチャンインティライミください。あ、ワンチャン1ティライミください。
いいよ。今のでじゃあ1、2、あと2ティライミね、じゃあ
28ティライミですね。
28ティライミ頼みましたね、
うん、
まさかまた送ってきてないね。それで
お名前、ドクドク
ドクドクさん、
はい、40代男性の方ですね。こんばんは。多分2ティライミのドクドクです。2回目、え、前読んでる。ドクドクさん
って通らない。
階段を投稿します。
いません、
はい。と本題に入る前、うん、あ、やめよう、これ普通にあの人へのディスリーが、あのうちらとかじゃなくてね、関係ない人への普通のディスリーがあって、これはやめます、
はい、あの階段部分、じゃ
笑いになってればいいんですけどね、
ええ、
あのもう淡々と普通にディスってるだけなんで
怖いな、
やめときます、はい。でこの方の奥さん、妻が職場の元同僚から聞いた話です。その方は50代女性の A さん。ある日 A さんの携帯に着信があり、電話に出ると A さんの姉からでした。 A さんのお母さん80代が交通事故に遭い病院に運ばれた、しかもかなり危ない状態だというのです。お姉さんは今から病院に向かうからあんたもすぐ来なさい と言い電話を切りました。もちろん A さんもすぐに病院に向かいました。しかし病院に着いた時にはお母さんはすでにこと切れており、結局 A さんもお姉さんもお母さんの死に目には会えなかったそうです。その後遺品整理のためA さん姉妹は一人住まいをしていたお母さんの自宅を訪れました。部屋に入った A さんはそこであるものを発見しました。それは喪服。喪服が絵文掛けにかけてあったのです。その喪服を見た A さんはピンときたと同時に複雑な気持ちになりました。実は A さんのお母さんは昔から霊感があり、人の死を予知することがあったそうです。それは特定の人を見て、ああこの人もすぐ死ぬなといったものではなく、夢、具体的には自分が葬式に参列する夢を見る、するとしばらくして知人友人など近しい人は死ぬ、うん、ということを何度も経験していたそうで、言ってみれば予知夢のようなものだったんでしょう。おそらくこの喪服もその予知夢を見たお母さんが近々葬式があるからと喪服をタンスから出しておいたのではと A さんは思ったそうです。ただその死の予知が誰のことだったのか、お母さんの友人のことなのか、それとも自分自身のことだったのかと A さんは思ったそうです、うん、まあ、というのも A さんのお母さんは葬式に参列する夢は見るものの、それが誰の葬式なのかまでは夢の中では分からなかったからね。そういうちょっと半分予知みたいな感じですね。生前 A さんに話していたからです。だとすると A さんのお母さんはそうとは分からず、自分自身の葬式のために決して袖を通すことのない喪服を用意していたのかもしれない。そんな複雑な、うん、そんな推測をして複雑な思いに包まれたということです。おしまい。
そういう四季予測する系の話すごい好きなんです
けど、まあ、夢って結構ありますよね、うん、ありますね。うちらの知人でもあって、まあ、僕放課後怪談部にも書いてますけどね、
うんうんうん、今のはでも、
まあ、
ご自身の死をやっぱ
さらに人ひねりされてますよ ね、うん、ね。でも誰のことかまでは分からない予知夢だから、ああ誰か友人が死ぬのかなと思って喪服を用意していたら、それが自分のことだったので、その喪服は自分では着ることがありませんでしたという、まあ、交通事故ですからね、うん、これはね、例えば病気とかでね、もう死期が近いとされているんだったら全然あり得ることですけど、突発的
にね、
うん、
やつを、あの興味深い話ですね、
はい、
これは4ティライミ、
お、キサンジの4倍、
それは
4倍どころじゃねえよって話です。
いいですね、スタンダードにすごいシンプルでいい話ですね、
はい。今井さん階段ないですか？
階段、あ、まあ、すげえ簡単な、最近
パクってないですか？
パクってね、この間夏ぐらいに九州に行った時にね、聞いた話なんですけど、
はい、
ちょっと待ってね、まあ、犬鳴峠の話なんですよ、
は
あ、で犬鳴峠で、その人当時、まあ、結構峠道をいろいろ運転するのがすごい好きだったらしいんですけど、うん、その時も犬鳴峠の方とかを通ってですね、でちょっと待ってくださいね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、あった、あの
それは九州のどこで聞いたんですか？
小倉。
小倉のどこで聞いたんですか？
あ、小倉じゃねえ、福岡だ。博多、博多。
博多のどこですか？
博多の、あれは、なんだっけ、あの、フグ料理の店。
あ、バーじゃない。
フグじゃない。フグじゃない。イカ料理の店
だ。バーって言えよ。え？しかも、イカ料理の店ってなんだよ。
イカ料理の店。
イカ料理の店って聞いたことないけど。
なんて名前だったか。でも、屋台村すぐ近くだった。
ああ、
うん、
天神じゃなくて、中洲とか。
うん、中洲の方。うん。うん、
そこはだから、バーって言いなさいよ。
じゃあバー、
はい、
で、
はい、
あの犬鳴峠彼女と2人で走ってて、
うんうん、
あの K のボンゴって車種の白いのに乗ってたんだって、
はあ、峠攻める割にはまたなんか、
まあ、攻めるって感じじゃないんじゃない、ただドライブが好きだったんじゃない、
はいはい、
でしたら後ろからトラックに煽られたんだって、
うん
う
ん、
うわーって来て、うわっぶねーってなって、
うん、
でもうこれ超危険運転じゃんと思いながら、そのままなんとかバーってスピード出して逃げ切ったらしいんだけど、
うん、
調べたら、
うん、
数年前にそこでトラックの事故が起きてて、
はい、
でトラックの運転手亡くなったんだけども、
うん、
その時もそのトラックの運転手ってなんか煽り運転しまくるのですごい有名だったらしいの。
ちょっと今風ですね、
うんうん、まあ、今週の話題だったけどね、
うん、
で結局その事故を起こして死んだ時そのトラック、
うん、
同じように煽ってたんだって車を、
うん、
煽ってた車っていうのが目撃者の話によると白のボンゴを煽ってそのトラック事故って死んじゃったらしいんだけど、うんうん、だからその話聞かせてくれた人は多分あの時のトラックって分かんないけどなんか突然いなくなったんだって、
うんうん、
だからもしかしたらこの自分が煽って死んだけども逆恨みしていまだにこの軽ボンゴが走ると煽ってんじゃねえのって
話をしてくれたっていう、
まあ、まあまあちょっとちっこい話ですけど、
例えばね白いセダンとかのタイプの車で行くと犬鳴トンネルたたりに会うとかねいう話はあったりしますけど、それは例えば犬鳴トンネルの殺人事件で殺されちゃった、ね、方があれ自動車を貸せって不良たちに言われて断って殺されてるんです
よ、ね、そうですね、 そうですね、
だからそれは白いセダンでどうのこうのなんですけど、それは間違いで軽自動車なんです確か。あの記事とか見るとね、新聞記事とか週刊誌の記事とか見ると、その方の乗ってたのは軽自動車だったので白いセダンじゃないんですよ。ただ白いセダンって都市伝説の超定番アイテムなんで多分そこから県境不快というか、勝手に付け出されたモチーフなんだろうなというのが一つ、はい、ただその白いボンゴっていうのがボンゴってこれですよ、あのよく見る軽トラみたいなやつですよ。
本当 だ
トラックですよ。
本当だね、
はい、
なんかね、
その人ね、すごい変わった人ですね。
あでもその人あの不動産系と仕事してる人だから、はい、多分その社用車というか多分
ですよね、
使ったやつじゃない
かボンゴが好きで、
いやだから普通作業車だったそれはさすがに、
あのねえてか白いボンゴ以外多分ないと思いますよ。
そういうことか、
あのカラーリング
でも白のボンゴって言ってたのその人が
普通白でしょ、
うん、まあ、ボンゴで、まあ、白いんですけどね、はい、って言い方だったのかもしれないけどね、白のボンゴってメモに書いてある
で、そのボンゴってところが変わってますよね、
うんうんうんうん、まあ、リアリティあるよね。
ありますね、うん、で、だからダンプカーみたいなやつこと、もっとでかい
トラックなんでしょうね。あ、後ろから迫ってきたの、うん、何トントラックかとかなんじゃない、
うんうんうん、
っていう話を聞いたね、はいはい、あとはその小倉の方に行った時にも聞いた話がその猿之助峠に関係する話だったけど、それはちょっとオフレコな感じの話だからラジオ切ったら後で話すわ。
じゃあ階段それぐらいですか。
そうですね。
ちなみに今の話は誰からパクったんですか。
パクってないよ、本人から聞いた。
パクってないよ、
本人から聞いた。
まあパクってるやつはみんなそういうんですよお名前、関東風バッカスゾウ君。
はい、
これ
この間俺のことパクリやろうって言ったね。
もう発端ですね、あのこの騒動の端緒を成したメールがありましたね。あの飛行機乗りの
話でしょ。
話ですね、うん、宮迫さんからパクったんですよね。
パクってねえ。
いやでもおかしいじゃないですか、宮迫さんの方が先なんですから。
でもその俺が話聞いた人たち、うん、硫黄島の話もしてくれたよ。でも
うん、だからそれもパクったんですよ。硫黄島ね。
硫黄島じゃないの。
あ、出た、パクったやつ特有のディテールの甘さ。硫黄島っていうはずないですね。だってそれ自衛隊かなんかの方だったんでしょ。
分かんない。
だったらその基地のある島の名前を間違えるはずないですよ。硫黄島っていうのは確か鹿児島かどっかにあるまた別の島で、あのいわゆる僕たちが想像する、まあ、激戦地だったところね、
うん、
あそこは硫黄島っていうんですよ。
そうなんですか。
おやおや、自衛隊の人はそんな間違いをするはずはないですよね。
でも例がもう普通にあの本物のこととしてもう認識されてるって話を聞かせてくれましたよ、その人たち。
そこ言ってるんじゃなくて、
うん、
ちょっとごめんなさい、シャーロック張りの推理をしてしまいましたね。硫黄島って言ったんですね。なるほど、わかりました。
むかつくなぁはい、ね、なんつってんの。
はい、読みますよ、
はい、
関東風バカスゾウ君ね、
うん、
今井さん申し訳ありませんでした。
え、
おっしゃる通り受けると思ってつい魔が差してやってしまいました。しかしこれだけは言い訳させてください。 当初僕は今西さんのネタがパクられたのではないか、逆ってことですね、怪談泥棒被害者なのではないか、その一心で九段のお便りをしたためました。本当にそう思ってアクセルを踏み込みました。その一点だけは気になって、その確認のためにあのようなお便りを送りました。ただその日僕は午前0時頃までストロング系の缶チューハイを3本飲みました。ストロング系って何？ストロングゼロ以外になんかあ
る
の？
あるよ、ストロングってタイトルついてるのといろんなのあるよ。
ああ、他にも焼酎のソーダ割りを飲んだかもしれません。覚えてねえのか、うん、僕は普段からキッチンで毎日のように飲酒していました。その結果ブレーキを踏めなかったのです。信号で止まれなかったのです。今井さんには大変申し訳なく思っております。
いや、それはあの謝る話ではなくて、多分遅かれ早かれこういうことは起きてたと思うし、多分こういうパクリがどうこうとかさ、
はい、
絶対そういう話っていうのはつきものだと思うし。
そんなことないよ、
多分
みんな真面目にやってる会談の人たちはそんな疑惑にすらさらされてないよ。
俺だって真面目にやってるよ。
小粒ではありますが、お詫びの印に聞いた話を一つ、ちょっとまず会談ね、語りたいって言ってんだから、
はい、
抑えて抑えて冷静になってください、
はい、
リスナーの階段の方が優先でしょ、
はい
はい、以前ラジオでご紹介いただいたバイトの後輩 K の、あとは柏の高校の話ですよね、あの吹奏楽部の話、強豪吹奏楽部に所属していた K は夜遅くまで自主練をしていました、まあ、学校の決まりで最後まで残っていた部員が校舎全体の戸締まり最終確認をすることになっていたと。しんと静まり返った夜の校内は多少不気味でしたが、まあ毎日やってることなのでなんてこともなく普通にやっていたと。ただ K は少しだけ変態なので、女子トイレだけは必ずドアを開けて覗き、わざわざ電気をつけて五感を研ぎ澄まして念入りに確認していたそうです。
へ
え、ね、だからここだったらパーってねチラ見して、別に人がいなければよいから確認するわけで、ここはいちいち個室を全部開けて五感を研ぎ澄ませてじーっと嗅覚視覚、五感とか味覚もあるってことか。
やめろよ、
うん、少しだけ変態ですから。
いや相当な変態
です。そして K はその日もあるワンフロアの見回りを任されました。またいつものように女子トイレの扉をキーッと開け電気を点灯すると、それはそこにいました。真っ白な女の顔、個室ドアと天井との数十センチの隙間で、口はまあと開き、こちらをまっすぐ見つめているようです。正確には開いた眼球すべてが真っ黒、白身がないので目が合っているようにしか見えません。何よりも強烈な違和感を感じたのは、鍵をかけなければ内側に開くタイプのドアが、なるほどね、まさに開いているのです。
は
あ、ああ、そうそう、開いているのか、
はあ、
つまりその女の首から下がすっぱりとないのです。
はあ、
なるほど、首から上だけは見えていると。目で見た情報のすべてが塊になって脳天に直撃したような感覚が走りました。この間3秒足らず、声に合わない声が勝手に出て、 K はそのまま腰を抜かすようにトイレの外へ後ずさりしました。その瞬間、キャー、背後から女子の驚いた声、 K がもう一度驚いて振り向くと、同じ吹奏楽部の先輩女子が引きつった顔をして佇んでいます。え、 K？ドン引きされてはいますが、今度は見慣れた先輩の顔、心底ほっとした K はまず、見回りのために女子トイレに入ったんですということをしっかり説明してから、たった今見たものを伝えたところ、ああ、ここね、よく出るらしいよとだけ答えた先輩は躊躇なくそのトイレに入っていきました。トイレ扉にゆっくりと遮られていくいつもの女子トイレ、あ、扉ってことか、トイレ自体の全体の入り口の扉があるということね。うちらの時なかったもんね、そんなのトイレにね、最近はあるんですね、うん、にはもうあの顔はないと。女子トイレと先輩の背中をケアたら呆然と見ていきました。以上です。前回に引き続き、K の吹奏楽部の体験談でした。うん、まあその後見解書いてるけど別にいいやこれからも今井さんへの罪滅ぼしとして話を仕入れ次第多くお便りさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。うん、なるほど、
怖いねそれ、白い顔のやつ、
うん、
まーって口開けてるっていうのがいいね、
うん、あでもう一個メール来てて、関東君からね、
はい、
30ティライミかっこ3ナオトインティライミ、え、どういうこと ?30 ティライミ、
うん、
かっこ3ナオトインティライミ、10ティライミが1ナオトインティライミって別にうちは一言もそのこと言ってないですよね、
言ってないと思う、多分分かんない、どうだろう、
言ってないですよ、
はい、
はい、
言ってない、
勝手にやめてくださいこういうことするの。まあたまったと、
おお、たまったんですか、
かっこ多分
ほ
だって、
それたまったかどうか決めるのは吉田なんでしょう、
そうですね、ただ関東風爆発族君の言うことをそのまま信じるのだから、サンナオトインティライミたまったんだよね、うん、うちらは30ティライミたまったら、あの何かプレゼントするとは言ってますけど、サンナオトインティライミたまったってことですから、ちょっとプレゼントするわけにはいかないですね。いや、そうでしょ、信じるんだったら、
うん、
サンナオトインティライミたまったってことを信じなきゃいけないでしょ、まあ、で信じないんだったら嘘になるんだから、それはつまり30ティラミ溜まってないってことになる、完璧な論理ですね、シャーロックバリの。
分かんないけど、一体言わないみたいな話になった後でね、なんか約束を保護にされたとか言って怒んないといいけどね。
いや、約束は保護にしてないですよ、逆にあの信じるからこそ3ナオトインティライミっていうことも信じなきゃいけないからね、
そういうことですね、
あのっていうことは違いますね。
分かりました、
はい、
今の話はね、
はい、
6ティライミ、
あ、じゃあよかったですね、高得点で6ティライミからのスタートですね、再スタート、
あれ
だって
3ティライミどこ行ったの、
え、
3ティライミ、
3ティライミって何の話、
あ、
うん、
そういうこと、え、さっき3ティライミ
た
まった、
3ティライミの話は1ミリもしてません、3ナオトインティライミたまったって
言
って
た、彼はね、
はい、
違う通貨だったんだね、
そうですね。
お前は本当にヘリクスって言うんだよ、だ
からビットコインとあのなんちゃらね、あのあいつあいつなんだっけ、あの、まあ、芸能人のやつがやってる
ガクトね、
ガクト、そう、ガクトコインとね、あ、ガクトコイン貯めたんだ、すいません、うちじゃそれ換金できないんですよっていう、変なところマイニングしてたんですねっていう話ですね、
本当に。でもヘリクスってやつだよね、
ヘリクツ。今井さんはそれ言いますか。そろそろ
何
これ関東風爆発族君のお便り読んだところで、
はい、
今井さんの終わりの時が近づいてきてるんですよ。
だよ、
パクリ裁判ですよ。
先に進めてください、裁判長。
これ今井さんの時に読んでないもんね。もう一つのパクリ疑惑。
何、
だからあれですよ、マカロニ伯爵からの、だからあれです、ちょっと待ってね、うん、メール開いてるんでね、あ、そう、僕は怖いにアップされているノートっていう怪談と同じものが、はいはい、外園正也先生の白い本、あの白いの意は異常の意ですね、白い本に書かれていました。天才型の兄弟や分かっちゃったんだよというセリフなどほとんど同じです。怪談提供者は黒い人と呼ばれており、これ外園先生の怪談本にはいつも、ね、提供してくれる人は黒い人という人がいるらしいと。似たような怪談を耳にすることは多々あれど、ノートと似た怪談はなかなかないだろうと思います。すでにどなたか指摘されていたら、つまり何人もそう思っているやつはいるってことですね。重複して申し訳ございませんが、気になったのでメールしました。マカロニ伯爵からの告発。
はい、
今井さん、
はい、
ノートっていう怪談ね、僕も喋ってますよ。
ええ、
自分が聞いたかのように。
はい、
またそれはね、別にイベントで話してるからわざわざね、まあ、てか今井さんの指示ですからね。
指示、
今井さんの指示で、あ、だ、僕はあの正直告白します。あの今井さんが聞いた怪談なんです、あれは。まずね、
うん
うん、で僕は自分で話しました。ただあれは今井さんが、分かってるんだろうな、やらなきゃ終わりだぞってベンチで言われたので私自身の弱さ、そしてあの 間違った行為をしてしまったという責任は負わなければいけません。ただそういう指示があったことは事実です。こう言っとけば俺は無罪になるから。日大のあの子ももう叩かれてないじゃないですか。僕は背後からタックルしろとは言われてはいないけど、それに似たようなことをね
言われたと
言われました。事実そうですよ。皆さん、僕イベントであの話して、ああいいよっていうやり取りがあったことを否定しますか。
それはもうちょっと今回の話とな んか本質
がずれてる。僕だけはちょっとこの責任の輪から逃れたいんで、
うん、
はい、
じゃあいいよそういうことって
あれ本気で怒ってます本気で怒ってます。
いやだから 本題に戻ろうよ、
はい。外園先生と今井さんとの関係ですよ。今
問題になってるのは全くその本のことが分かんなかったからね、
はい、
あの吉田君から連絡を受けて、
はい、
でそれ買ってみてよって言われたから、はい、買うわって言ってアマゾンで早速買って、
はい、
2日後ぐらいに届いて、
はい、
パラパラパラーってめくって、
はい、
これのことかなと思って読んだんですよね、
はい。ちなみに、これ裁判なんで、
はい、
まず今井さんがパクったノートの話はどういう話でしたっけ。
端的に話をすると、
はい、
夜中に友人がバイクで訪ねてくると、
はい、
A さんのところに、
うん、まあ、体験者の方ですね。
で、こんな夜中にどうしたんだとなるわけですよね、
うん、
したらちょっと自分の兄貴のことで話があると言われるわけです、
うん
うん、どうしたんだろうと思うわけですよね、うん、だって夜中に来て兄貴の話ってされても困るじゃん。でも、はい、その人の兄貴自殺してたの知ってたんですよね、ちょっと前に、
うん、
でうちの兄貴ってあのすごい変わり者で頭めちゃくちゃ良くて優秀でいろんな研究してたけども、まあ、そういうあの世とか不思議なこととかオカルト的なことをいろいろ研究してたんだよね、うん、と。である日俺のとこに来て俺分かっちゃったって一言告げてそのまま部屋から出てった後翌朝首吊って死んでたっていう。
自分の部屋でね。
そう、
うん、
で死んだ後大量にあったノート、たくさん書き溜めてたノートをね、それを見たけど、まあ、何のこっちゃ分かんない、
うんうん、
でただずっと毎日毎日 見てるうちに、
うん、
なんか兄貴の形見みたいに思って見てるうちになんか俺分かっちゃったんだよねってその A のところにバイクで遊びに来た友達も言うわけですよ、
うん、
えっつって、でだから悪いんだけどそのノートさお前見つけたら燃やしてくんないって言って、お前が燃やせばいいじゃんって、いや頼むわってそのままバイクでブーンって行っちゃったと。でそしたらいきなり携帯電話がまた鳴って、なんだよこんな明け方にってこうやって出ると、いやさっきまでバイクでここに来てた友達が事故ったと、
うん、
いやいやいやあのついさっきまでここにいたんだけどって言って、うん、いやそんなことねえよってその場に事故ってんだからよって言って病院駆けつけたら死んでて、でノートを後で探そうと思ったけどノートは見つからなかったっていう話がノートですね、
うん、お兄ちゃんだったんだよね。
兄
ちゃん自殺しちゃったのはまず最初に自殺したのは、はい、僕弟って話しますね、うんうん、まあ、それ多分単純な勘違いだと思うんですけど、
はいはい、お兄ちゃん、
はい、なるほど。裁判長、はい、では検察側
君は器用だね本当に
検事吉田検事、
はい
はい、まあ、以上が、被告からの、うん、まあ、なんと言いますか、自己弁護だったわけですね。
何も弁護ですねノートについてどういう話かって聞かれたのを話しただけですよ、ね、はい、何もまだ弁護してないです。
外園先生の話は、まあ、ちょっとでも読んでみると、まあ、これあんまり、ね、内容言わない方がいいよね。
まあ、
あの、そうですね。売ってる本なんだからね。
はい、もちろん、うん。
ちょっと違いますね。
違いますよね。
はい。弟が亡くなってるのか、まず。ね。でも、バイク仲間、あ、違うか。これ、聞いた人がバイクなのか。
うん。
まあ、どう言えばいいんだろうな、これ。なんて言えばいい。まあ、でもノートっていうのは象徴的な
キーアイテムとして
出てきますね。で難しいことはたくさん書いてあって、
天才肌の兄弟、
はい、裁判長何ですかこの被告の失礼な態度。今斜め上を見ながら って舌を鳴らしましたよね。天才花の兄弟、あたかも自分がパクられたかのような。
裁判長、今の被告の態度はこの裁判の内容とは一切関係のないものであると考えますが、
今に被告の発言を却下します。検察続けてください。
お前が何とでもできちゃうじゃねえかよ。はい、じゃあ黙ってます。どうぞ。
今に被告は、法廷を侮辱するような態度は控えてください。最悪退出を命じますよ。
わかりました、
はい、これ以上続くようだったらね、
はい、
うん、で天才肌の兄弟と大学ノート、うん、が出てきますね。たくさん出てきて、でいろんな難しいことが書いてあるという。でやっぱりこれは裁判長、これはね、あの本当に非常に、これはマカロニ伯爵証人も指摘している通り、全部わかったわという印象深いセリフ、もうてかこの階段のオチですね。お兄ちゃん全部わかったわって言って、自殺、あ、じゃあ死んでるわけですね。心臓麻痺で亡くなってるのか。この点は違いますね。ただまあそのさまざまなことはどうでもいいから、お兄ちゃん全部わかったわっていうのがオチになってますね。はい、まあこの点からしてちょっと今に被告のパクリは免れないかなと。
裁判長、
これ心臓麻痺というのは却下します。心臓麻痺と自殺を変えるぐらいは、いくらパクラーといえどもね、ちょっと考えれば分かることですから。まあ、ていうか逆に言えば、こうやって隠蔽を図っているその行為が卑劣極まりないと、情状酌量の余地はないかなと思えてしまう、否めませんね。
もう一度検察側の主張を整理して話していただいてもよろしいですか。
はい、めんどくせえな。
つまり何が言いたいんですか。
え、いや、つまり今井さんはパクッパクッ。整理すると
何を、その白い方を見て、はい、この階段使えるじゃんって言って、
はい、
今に被告がこれをパクったと、この本を読んで、
うん、
そうおっしゃるんですね。
そうです。
ちなみに今に被告はこの本を読んだことあるんですか。一度もありませんでした。ちなみに今回これを購入して、
質問してる誰だ、
弁護側代理人、弁護士、
あ、弁護士、
そうそうそう、
今に弁護士が今に被告人に質問してるわ
け、ね、そう、はい、でちなみにこの本を吉田裕樹さんの主張で、うん、おすすめで買ったってことですね。そうです、うん、でちなみに今にさんその本の
ブーブー、その嘘つくな、ブーブー、
ノートの話以外の話は静粛に。
静粛にじゃねえだろ。正義の裁判長だろ。
読んだんでしょうか。いや、僕は一切読んでなくて、この今回のそのノートっていう、あのね、問題になってるそこの部分しか読んでなくて、他のは全然読んでないです。なんで読んでないんですか。いや別にそんな興味ないっていうか、別に今回そこだけ読んだらいいかなと思って。
ブーブーブーブー、外園先生をディスるな、ブーブー。ひどいこと言うな。
以上です。
でもそんな嘘はいくらでもつけますよね。
でもこれ裁判の
場合、そこの扉開いたらドサドサドサって白い本が落ちてくるじゃ
ん。気が狂ってんだろ、そんな。一冊あればいいでしょうが。ちなみにこれがじゃあ発行されたのはいつなんですか。
さあ、
え、
どう、いつでしょうね。それは分からないですね。
これその僕は怖いで、はい、ロート喋ってていつなんですか。
一週間ぐらい前だった気がしますね。
1週間目で2018年の
12月には入ってたかな。
僕は怖いって今サーバーないんじゃないですか。
ちょっと今に被告相当動揺されてるようで、あのずっとさっきから鼻をかみながら喋ることもままならない様子なんですけど。
いやいや、さっきからずっと、今日の収録の初めからずっとでしょこれは。
まあ、1週間前か、
ああ、
2009年です。
1週間前か2009年、はい、はい、
ちょっと昔のことなんで記憶曖昧なんですけど、本当にお前喋れてないですよ。
ごめん、ちょっとアレルギー、なんか
何のアレルギー、
ハウス出すとかなんかだと、
あんたんちでしょここ。
なんかこの毛布、引っ張り出してきた毛布がダメだ。 どうぞ。
はい、で、いや何がいけるのかさっぱり分からないんですけど。
え、だから時系列がおかしくないんじゃないですかっつって、おかしいんじゃないんですかって言いたいんですけど。
なんで2009年だと何がおかしいんですか。
でその本発行されたのは2009年の後でしょ。
いや、それはそれ証明する人がちゃんとね、証拠を出してくれないとうちらに言われたって。
でこの本を証拠として提出します。この本を証拠として提出します。はい、
却下します。
却下されたら何も進まんわ。ほら、発行ね、2014年の8月1日じゃないですか。
はあ、
以上です。
いやいやいやいや、何言ってるのかさっぱり分かりません。
陪審員の人は分かってる。
いや、どういうことですかシャーロック、どういうことだい。
だから2009年にその会談を今井さんが主催して発表してたんだとすれば、
うん、
この本を読んでパクって2009年に喋るってことは物理的に不可能ではないんですか。
可能です。
どうやったら可能なんですか。
バックトゥーザフューチャーって映画ご覧になったことありますか。あそこにビフっていう悪役出てきましたね。彼は競馬のデータブックを未来から盗み、そして、それによってで競馬で、まあ、今に被告いうところの馬ですね、馬で財を成し、バックトゥザフューチャー2では大金持ちになっていました。以上です。
検察が何を言わんとしているのか少しわからないので、もう少し補足を求めるのですけれども、
デロリアンどこに隠してんだ。
はい、
もう観念してお名前につけ。
デロリアン、あのレディープレイヤー1にも出てきますよね、デロリアンね。
はい、
かっこいいですね、やっぱデロリアン。
知らないふりして、なんですか。今井さんの持ち物じゃないですか。
いやいや、
今井さんはつまりに、未来に行って、この白い本を、まあ、買ったか、もしくは物的証拠が残らないように立ち読みして、そして2009年か、まあ、2008年かそれぐらいかな、あの話聞いたのはの時に戻ってきてしれっと僕に話した。
うん。
うん、
いいですよ。
そういえばなんかちょっとね、今西さんがあの日ノートの話してくれた、どこだったか忘れたけど、って言った時に今西さんの後ろにこうなんか道路にボボボボボボボって火が
戻ってきた、
一直線になってた気がしたな。そうだそうだ。
それどういうテンションでこんな話聞いたんだけどさっていうの、それ。デロリアンがキーッと降りた瞬間言うんでしょうね。
そうそうそうそう。
未来で君が大変なことになってるみたいな。
そう。シュペーンとビコンティーの、バックスインフィーチャーの一番最後のシーンみたいなね、感じで、うん、なんか、あったですよ。
そう。
はい。
もうそういうことでいいよ。え、でもこれ。
罪を認めるわけですね。
いや、パクってはないけど、うん、なんかでも、ね、やっぱり不可解ですよね。
どういうことですか。
説明がつかないなと思って。
うん、
いやだから僕はパクって思い、あのないと思ってますよ。だってこの本が出るよりも前に話してんだもん。おかしいじゃないですか、どう考えたって。
で
未来にも行ってません、
うん、不可解な点ってのは何ですか。
いや、なんでこんなに似た話なんだろうなっていうのは不可解だなと思ってて
そういう言い方やりましょうよ。
え、
ちょっとすごい一流漫画家さんなんですから、
うん、
拡散とか読んだでしょ、アフタヌーンで。今里さんもあれ拡散の人だよね。違うか、拡散の人じゃないか。あ、犬神さん、ごめんごめん、犬神の人、
犬神ね、
拡散って前見ちゃった、
うん、
拡散は小田秀治だ、
うん、
まあでも同じ、ちょうどその頃にね、同じアフタヌーンで連載していましたからね。
ほかぞのまさやさん、
ほかぞのさん、
そう、ほかぞのって読むんです。あずっと間違えてたね。
尊敬してる。
尊敬してるとか言って
る。あ、でも違う違う。あ、そっかそっか。あのね、ほかぞのまさやさんの一番のマニアのフリークの人たちは、外園って言うんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうです。そういう、外園って言うと、あ、分かってるねって。
はい、そうなん
だ。なるんですよ。
ただ、きっとだから、聞いている話のルーツが一緒なんじゃないですか。
だからその黒い人っていう提供者が、まあ、多分そのわざわざ言うってことは多分本当にいるんでしょ、会談提供者が。だってね、自分で取材したっていう方がいいわけじゃないですか、
はいはいはい、
本当だったらね、もし、うん、もし嘘をつくとしたらね、まあ、そこは別に、まあ、嘘とっていうか盛るとしたらね、
うんうんうん、
で、 その黒い人が今井さんと同じバーで聞いた
かもしれない
可能性ありますよね。あそこではそういう人行きそうなバーですもんね、
うん、そうですね、うん、まあまあ実際じゃあ、認めるとこあるとするときっとその実話怪談好きだし実話怪談ってジャンルでやってるけども、うん、ディテールは脚色するとか多少あるよねやっぱね。その構成をやっぱり変えたりっていうのはあるじゃんやっぱ。
構成ぐらいはね、
うん、ディテールで例えば分かんないその分かんないよ、うん、今回ノートの話に限って言うと話が分かりづらくなるけど例えばじゃあカーテンの色が赤だったとかさ、
うん、
ベロアで緑でちょっと気持ち悪いとか、
うん、
紫色の薄いカーテンだったとかね例えばね、うんうん、そういうディテールの違いはつけるかもしれないけどねなんか物によっては
話をそらさないでください。
どういうこと？
そういうことを別に今どうこう言ってるわけじゃ
ない。あ、分かる。だけど、
ああ、だからその、
で、俺は、うん、でこの話に関しては、うん、聞いたまま話してるけれども、うん、やっぱその別にどの人がこう一時的に聞いてる人、二次的に聞いてる人、三次的に聞いてる人と分かんないから、
うんうん、
その本当に例えば俺の話ではバイクに乗ってきて友達が来ましたっていうそのアパートに来られたその本人じゃないからね俺が聞いてるのは、
うん、
そういう話を聞いたって話だからもしかしたら若干微妙にみんなそれぞれが聞いてる話がずれてってる可能性があるよね、
うん、
口づてでさ伝わる階段っていうものなだけに。だけど肝の部分は変わってないってところだよね。なんかねその分かっちゃったっていうところとかノートっていう、う
ん、でもまあ階段ってそういうもんですよね。だからその細かいディテールとかは変わるけどやっぱり、うん、その階段の肝っていうのがあるから
そ, うだ、ね、
その階段の肝が変わったらもうそもそも違う話になっちゃうんで
う
その階段の肝はどんなに他の部分が変わってもそのままになりますよね、
うんうんまあ、都会で集めてると余計にそういうのってありがちなのかもしれないけどね。
で今井さんの結論としてはパクリ野郎は誰だって話なんですか。
パクってる人はいないっていう考え方ですかね僕の結論で言うと。
誰の病気の子供はいなかったんだみたいな話ですか、
うん、言ってる意味がちょっと分かんない。
あるじゃないですか、いい話で。まあいいや、うん、分かんないったらいいですけど、
うん、いやそうじゃないかなって僕は思いますけどね。そのこの間ガモン先生とも怪談のパクリに関することをずっと話されてましたけれども、そもそもなんか怪談って誰かのものなんだっけみたいな思うんですけど、話をすり替えてんなこいつみたいな顔しないでもらってもいいですが。
だから自分は悪くないと、怪談は誰のものでもねえんだって、パクリパクリ言うな、俺は誰から怪談パクろうが怪談って誰のものでもねえだろ。
いやいやそんなこと言ってない
、ね、
違う違う違う、パクってないっつってんの俺。そういうだからパクってません、パクってませんって。
じゃあ誰がパクったんだ。
誰もパクってないって言ってんの、だからルーツは一緒なんじゃないのって言ってんの俺やってんの。わかる。
それだとでもほら叩けないじゃないですか誰も。
みんな叩きたいわけ。
そう、
なんで叩きたい。
水たまりに落ちた犬をみんなで棒で叩きたいんですよ。
なんか嫌だね、こうネズミをいたぶり殺す猫みたいなさ。
今犬って言ってんのにさ、またガラッと違う例えするんだったらいいけどさ、なんで同じ動物で何の補足にもなってないじゃないですか。僕が今水たまりに落ちたら犬って言ってんだから。
まあまあまあ、
は
あ、意地悪だね。なんか意地が悪いよ本当。
マカロニ伯爵が悪いっていう結論ですか。じゃあみんなでマカロニ伯爵のツイッターアカウントに突しようぜ。
いいよ別にそんなの。
だ
からあなたの中ではねって感じかな。
うん、
まるでいいんじゃない。
マカロニ伯爵くんも今井さんがそういうちょっと間違った立場に出られると非常に困るんですけど、
はい、
僕が違いますというわけ
に。だって頭にくるもんだって人がさ。
いやいや、だからちょっと待って、だから立場がぐるぐる逆転してすげえ混乱するんだけど、どっちかっていうと今井さんがパクられてませんかっていうメールなんでしょこれ。つまり
そうなの。じゃあ他の先生に対してもでもそれってパクリやろうって言ってるようなもんじゃないの。
それはありえませんからね、
うん、だってこの人漫画家さんでしょ、
うん、
分かんないけど自分で物語作る人でしょ
いつもで。どういうことですかちょっと不穏な発言して
きます。違う違う、でも
全部創作だってことですか。
でも自分で物語作る人はさ、例えば人の漫画見てさ丸パクリするかしないじゃん。 オリジナリティ持たせたいからこういう作家活動されてるんでしょ、
うん、
だから階段も確かに別に人が誰かさネットラジオとかで喋った階段をそのままさパクって載せて本人の創作意欲が満たされるかって言ったら満たされなくないか。
ただその黒い人がパクってる可能性あるよ。
それは分からないよね、他園先生も、
うん
ね、その人はそれが本当だって言ったら信じるしかないもんね。
分かった。
何？
分かっちゃった分かっちゃったんだ俺。
吉田さん分かっちゃった。
はい、
はい、何が分かっちゃったんですか。
マカロニ伯爵が黒い人なんじゃないですか全部壮大な自作自演だったんですよ。
なるほど。
俺の目かかってきた、かかってきた、怖い怖い怖い怖い怖い
怖い
怖い。なんかなんでスピーカーから、しかもで、なんでスピーカーから
ブルートゥースで繋がってるから怖かったね今ね。
怖かった、
うん、最後のなんか
まず
黒幕から電話かかってきた。
まず岡園先生に、
うん、
あ違う、外園先生に、
岡園先生な、うん、
階段を提供しておいて、
うん、
で今西さんに垂れ込むと、
うん、
で何が狙いかというと岡園先生と今西さんとの分断を狙ったんじゃないですかこれモリアーティがやる手口ですよ。
でもお会いしたシャーロックに。お会いしたこと一度もないし、分断も何も、
うん、
まあでもあなたの推理だそうなんですね。
そうですね、
シャーロック吉田によ
っては。そうです、そうです、うん、
どっちでもいいよ何でもいいよもう本当にどうでもいいなって思う。本当に
あ、どうでもいいんですか。じゃあ今井さんがデロリアに乗って2014年の白い本を読んでパクってきたっていう結論で
いいやつ。それであの本筋の歴史はそれで、はい、もうなんかウィキペディアにはそういうふうに残しててくる、はい、なんかノート問題とか言って、はい、ウィキペディアの項目誰か作って、
はい、
トウモロコシの怪雑脈に今井がパクったとされる問題っつって、
うん、こういうと本当に作るよ、奇算児的な人たちが人が作りそうだから、
いやぜひ作って、その言われる
し、僕やめてほしい、ウィキペディアそのさ作れっつって人に作らせることほど、これ全く別の話なんですけど、
はい、
ウィキペディアを人に頼んで作ってって言って本人がだよ作らせることほど恥ずかしいことはないと思って
るんで。マジそうだよね。で俺作るなんて一言見てない、作る人とかいそうだよねみたいな話しただけで、
はい
はい、いやいやいや、でも本当それでいいよ、精子は、
はい、
精子はそれでいいです、
カノンはね、
うん、それでいいです、はい、この問題も解決、
解決ですね。今井さんの処刑によって解決します
死刑、は
い、じゃあもうグダグダ抜かすなよ、もう今井さんよ、話は終わったんだよ、
はい、
ええ、
終わり終わり。
マカロニもよ、真相は解明されたから。
何キャラになってるのそれ
っていう感じですかね。
そうですね、はい、そういう感じですかね、うん、
終わります。他に何か言うことありませんか。
でもなんかそういう話、
はい、
あの蒸し返すわけじゃないんだけども、
だからどんなの
蒸し返すわけじゃないんだけど、はい、なんかでもちょっと面白いなって今回の話思ったんです、
はい、
僕は、
はい、
やっぱ階段の面白さだなって思ったんですよ、
はい、
だってやっぱ先輩方も散々ギャンギャンギャンギャンなんかあるじゃないですか、そういう話。
全然知らない、そんなことないと思いますよ。
なんか聞いた話とかでもありますけど、そういうのってなんか、うん、でもまさに口づてで伝わっていく階段だからこそ起こりる話なんだろうなと思ってて、うん、で似たような話あったらぜひまた教えてほしい。今井さんこれもパクリじゃないですかとか全然いいんで、なんかあれもこれもパクリじゃないですかって言ったら全部一個一個調べてきたよね、なんかどういうことだったのかね。
まあその、調べること自体はね、
うん、
あの楽しいですけどね。
そう、
逆に別にあのまたちょっと変わってたりしてね、
変形してたよね、
バリアントだったりね、
うんうん、
する、まあ、階段の醍醐味ですよ。面白いんですけどね、
うん
うん、ただまあその度に裁判を起こさなきゃいけないのがめんどくさいですけどね。
何回死ねばいいんだっていうね懲役1万年みたいな、
はい
はい、
まあでもパクリ報告はね、うん、ぜひあの学問的興味からもありますね、
うん、そうですね。あ、これガモン先生のネタなのに吉田さんパクってるって思われたね。
いや僕はだから
足が重い話とかね、
あ、違う世界線の人ですか。
え、どういうこと。
ガモン先生のネタなのにって言いませんでしたよ、
うん、ガモン先生のネタなのにって思ってる人たちがいるって話。そうそう、だってあれもともと俺が取材した話じゃん、足が重いって。
ああ、違う世界線で生きてます。
何の話だよ俺が取材した話じゃん、あれだって。足が重いわ。
そうでしたっけ。
そうだよ、それは、
まあ、違う世界線って話でいいかな
まあいいよ、うん、まあでもそうそう、分かんないじゃないですか、出どころってさ、ほんとなかなかね。だからパクリの話は面白いからぜひ聞きたいですね。
そんなところですか。
はい、
はい、ということでお送りしてきましたのは友越の会会長の吉田由紀と
辰巳役の今井でした。
告知は特に
ないです。
ないです。最初にやった
の、うん、
はい、じゃあ皆さん寒くなってきたけど気をつけてください。
おやすみなさい。